足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
オリンピックも終わりまして。
終わりましたね。
終わりましたね。
終わってみると、金メダルの数がめっちゃすごい数になっとる。
閉会式はひどかったですけどね。
なんか散々みたいやね。なんかいろんな人が。
途中でみんなやめましたわ。もうあんまりにもあれで。
なんか、会場、リアルの会場の方も、なんか途中でみんな席立っていなくなってったみたいよ。
そう。まあ、そうね、うん。そうなりますわね。
何これって途中でもうみんな、何や分からへんからもうええわってなったみたいよ。
もうええわって感じですかね。まあ、ちょっとね、あんまりそういうネガティブなことを言うのもあれなんで。
もううん、まあ、次はもうパラリンピックに期待して。
そうですね。はい。うん、まあ、じゃあ早速ニュースいきましょう。
はい、
今週のニュースは8件です。 ZOZO 前社長の前澤氏は NFT に特化したブロックチェーンパレットを手掛けるハッシュポートに約4億8000万円を投資したと発表しました。前澤さんとハッシュポートは今後ブロックチェーンを活用した新サービスを提供するとしています。
もうついに、前澤さんまでもが、っていう言い方もあれですけど、NFT に関連するビジネスをね、展開するっていうことで、まあね、こういう風になってくると、まあいろんな人たちがどんどん注目するようになるし、やっぱりこれからね、いろんなところが NFT を使ったビジネスっていうのに、どんどんこう、始めるような感じがしますよね。で、また、現状だと、その、法的には、いろんなね、整備が全然追いついてないっていうのが実態なんですけど、ようやく金融庁とかも、まあ、検討会みたいなのを始めてるんで、まあ、これからいろんなものが整備されて、そして、まあ、ブロックチェーンみたいな形でね、NFT も一つの、大きな基盤になる技術として、あっちこっちにこう広がっていく、まさにね、そういう過渡期に今ある、だからこそね、今注目して、ビジネスに取り入れるところは、どんどんこう進める、そんな状況になってきてるかなと思います。
バーチャルライブ配信アプリを手掛けるグリーのリアリティは仮想空間メタバース事業へ参加すると発表しました。2024年までに100億円規模の事業投資を行い、世界中で数億人のユーザーを獲得するそうです。
はい、まあ、メタバース、仮想空間ですね。仮想空間の中でアバターになっていろんな人とコミュニケーションを取ったり、いろんなイベントをやったりとかいう形なんですけども、まさにね、これってコロナ禍によって人と人が直接会うっていうのがやっぱりなかなかやりにくい状況になってきて、そのウェブ会議とかね、そういう、オンラインでの会議とかいろいろありますけど、オンラインのイベントとかあるんですけども、まあ、とはいえね、やっぱりなかなかこう一体感を出すっていうのが非常に難しいところなので、やはりそれを超えるとすると、うん、こういった仮想空間メタバースみたいなものにこう入って、みんながアバター同士でね、あっち行ったりこっち行ったり、参加するっていう形に まあなってくるのかなと。おそらくこれが一気にこれから加速されて、いろんなところがね、仮想空間に事業を推し進めているので、まあインフラも整ってきたし、コンピューターもすごく性能が上がってきているので、本格的にこれから仮想空間があっちこっちね、広がってくる、そんな気がしています。
8月5日午後2時頃から約10分間、東京都練馬区を中心に発生した大規模停電ですが、東京電力によると全面復旧しているものの、現時点でも停電の原因が明らかになっていないそうです。外部から見て明らかな機器の損傷や断線などは確認されていないそうです。
これね、ちょっと嫌な感じがしますよね。その、特に故障しているところが見つからないと。なのに、10分間大規模停電が起きてしまったということなので、こういう原因がわからないっていうことは、再びまた起きる可能性があるということがありますし、で、またその、何かね、こう物理的な要因だとか、あるいはそのシステム上の何かトラブルというかそういうものが見つかればいいんですけど、それが全く見つからなかった場合は、なんかね、こう悪さされたというか、そのシステムのハッキングとは簡単には言い切れないですけれども、そういう、誰かがね、こう意図的にそういう停電を起こしたというようなことも考えられないことはないので、これの要因っていうの、原因、またその対策ね、しっかりできないと、またこういうことが起きる可能性があるので、本当、こういうことはね、厄介な事象かなと思います。
岡山大学病院は、医師一人がフィッシング被害に遭い、医師の個人用クラウドに保存していた患者269人分の個人情報が、攻撃者から閲覧できる状態になっていたと発表しました。病院の発表によると、本人確認がすでにできない状態のため、クラウドサーバーの利用停止は未だにできていないということだそうです。
はい。まあ、クラウドサービスね、いろいろ便利なので、多くの人が使ってるんですけれども、まあ、そこのね、使い方ですよね。で、まあ、どうしてもやっぱり便利だからこそ、その、仕事上で使ってるようないろんなデータとか、ドキュメントとかね、そういうものをクラウドにアップして、で、例えば家に帰って、家のパソコンで見るとか、要はその、USB メモに入れたりとか、あるいはパソコン持ち出したりとか、そんなことしなくていいので、で、だからその便利であるがゆえにそういうものを使う傾向があるんですけれども、ただ、今回のように、それがですね、クラウドがハッキングされたりして、不正アクセスを受けて、で、さらにそのパスワードとかを変えられてしまうとですね、そのクラウドが、例えば、公開状態になって誰でも見れる状態にされた場合に、それを防ぎようがなくなると。それをですね、止めようとしても、パスワードとか、あるいは、メールアドレスとかを変更されてしまうと、本人確認するっていうのは非常に難しくなるんですよね。自分が本来、本当の持ち主だっていうことを証明するのが、なかなか面倒なことになってくるので、まあ、先ほどの記事にもありましたように、止めたくても止めれないっていうような状態にもなり得るので、まあ、クラウドをね、便利だけど、その使い方っていうのはしっかり考えておかないといけないなと思います。
トヨタのレンタカー無人貸し出しサービスで突然 Bluetooth の接続が切れ、スマホでドアを開けることができなくなったことが起きました。無人貸し出しではスマホを車のキーの代わりに使うので車の鍵は持っておらず、センターからの遠隔操作でも開かなかったそうです。
これについては後半にしたいと思います。
ルイ・ヴィトンはゲームアプリルイ・ザ・ゲームを公開しました。創業者ルイ・ヴィトンの生誕200年を記念したプロジェクトの一環として配信し、 NFT アートも30作品用意するそうです。
はい。もうルイ・ヴィトンもね、NFT の 事業というかそういうものにこう参入してくるということで、まあ、これからね、おそらくいろんなファッション関係とかもうすでにね、いろんなところが入ってきてはいるんですけれども、どんどんそのブランドを持っているところが入ってきてですね、 NFT によって新たなそのビジネス展開で、またファンを集めるとか、そこにいろんな付加価値をつけるとか、そういったことがどんどん増えてくるんじゃないかなと思いますし、またね、そうなって広がってくれば来るほど、もうその NFT を使うとか、そういうものが当たり前のようになってくる。場合によっては本当その、暗号資産みたいなもの、まあかつてのね、ビットコインがこう広がってきた以上にですね、それ以上の速さで今いろんなところに、ビジネスが展開しているので、本当、場合によっては数年後には、当たり前のように NFT 関係の、なんかアプリとか、そういうものを、多くの人が使ってる、そんな時代になるのかもしれません。
JCB、りそなホールディングス、大日本印刷、パナソニックシステムソリューションズジャパンは、顔認証情報の活用に向けた、業界横断型プラットフォームの構築を検討すると発表しました。顔認証情報を複数の企業で共有することで、銀行の手続き、宿泊施設のチェックイン、レンタカーなど、様々なシーンで顔認証が利用できるようになるとしています。
はい、ようやく来たかって感じなんですけども、まあね、こういうその顔認証の使い方、一個一個バラバラの企業とかサービスでやるんではなくって、いろんなところがね、それを接続して、横断的にも使えるっていう、そんな形にしないとですね、その認証って本当そのね、それぞれのところでなんか ID だ、パスワードだ、覚えなきゃいけないとか、こっちは指紋認証、こっちは、顔認証、こっちは交際でやるとか、ね、そのバラバラになってるとすごい使いにくいですよね。やっぱりそういうところは全部、同じような基盤で、こう、同じようなシステムで組み合わせてやっていって、どこ行っても、もうね、機械の方がこっちを認証する、人間を認証する。まあそういう仕組みにしていかないと、どんどんね、本人確認の手続きが複雑になっていって、使えないものになっていく。早くね、こういう、横断的に認証できるシステムを使って、何も持ってなくても行けばね、もう誰っていうのを機械の方がもう認証してくれる、そういう世界に早くなってくれると、もっと便利になるなと思います。
エストニア共和国の国家情報システム局は、国民情報の管理や電子手続きに使う国民 ID カードに紐づいた顔写真データ286,438 枚が不正にダウンロードされたと発表しました。身分証明データベースの脆弱性が悪用されたそうです。犯人は23日に逮捕されています。
まあ先ほどのねニュースで顔認証で業界横断的にこうできるような仕組みっていうのができるのはいいと言いながらですね、一方でこういうニュースが出てくると果たしてどんなもんかっていうのはあるんですが、ただまあ今回の場合ね、エストニアで顔認証のその顔写真のデータが不正にダウンロードされたということなんですけども、まあID と顔写真が分かったからといって、だから何かできるのかって、そうではないらしいんで、一応今のところエストニアでは今使ってる ID カードとかはそのまま使い続けて、これだけでね、いろんなところにアクセスして、不正アクセスしてできるかって、そういうことではないということなんですけども、まあ確かにね、その認証のデータをどっかに集めると、そこから不正アクセスされたり、データをごっそり盗まれるとか、いうこともあり得るのでね、そこら辺が、どういうふうに統合して、どういうふうに分散化させるか、そのあたりは、本当その、いたちごっこになるかもしれないんですけども、まあ常にね、こう考えながら、改善していく、そういう仕掛けが必要なのかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。
はいはいはいはい。
もうなんか、 謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか。ハイパーコンバージのインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへんや、買えへんや、みたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のないときはこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。なんか今日の最後のニュース2本でね。
うんうん。
一番最後のニュースが、まあ、顔写真データがね。
はい。
不正にダウンロードされたニュースがあると思いきや。
はい。
だからもう JCB とかリソナとか大日本印刷とかパナソニックとかもう大手のところが、
うん、
顔認証情報の活用に向けたプラットフォームを作ろうと。う
ん、はいはい。
まあ、これね、やっぱり顔認証が本当にこれからなんか主流になりそうな感じですね。
そうですね。一番ある意味やりやすいっちゃやりやすいでしょ。
そうですね。はい。
特に、その、今みたいに、なんていうかな、なんかに触らなくていいっていうのが大きいじゃないですか。
非接触型ね。はいはいはい、はい。
そう、指紋認証とか、なんか静脈とか、
うん、
あるけど、そういうのって触らないとあかんじゃないですか、その、センサーのところをね。
確かに確かに。うん、だからもう、そういう時代。ご時世ですね。
そうそう、そういうご時世で。まあ、あとはもうね、歩き方とかね、そういうのもあるけど、なかなかそれも難しいからね。
はい、うん、でも、顔認証ってね、うん、iPhone ってもう顔認証になってから、まあ、
はいはいはい、
だいぶ経つじゃないですか、
うん。
僕も使ってるんですけど、
うん、
マスクしてたら反応しよらへんのですよね。
あ、そうそう、その辺もね、どんどん今、いいのできてきてるから。
賢くなるんですかね。
もう、マスクしてても大丈夫なやつも出始めてますよ。
え、その他の顔認証のやつでですか？
うん、顔認証でマスクしてても、
はい、
耳とか目の位置とか、そういうなんか全体の輪郭みたいなものとか、そんなので、判断するみたいなんですよ。
あら、
まあ、
そうなん
ですね。ただ、うん、うん、とはいえ、マスクのとこに口をプリントしたやつとかあるじゃないですか。ああいうなんやるとどうなんかなっていうのはあるけど。
そらさすがにね。いや、それでもシュって取れたら取れたで逆に心配やしね。
それで今度逆に登録されたらずっとそのマスクして仲良くなるって。
そうそうそう。いや、まあまあ、でもね、まあやっぱりね、そのマスクしてないときはやっぱり今まではね、その番号を入れたり、うん、指紋認証したりっていう手間は、うん、確かに省けるんでね。
うん、
便利やなとはすごい思うんですよ。それがちょっと主流になってくれるとね。なんかもう、
そうなんですよ。
もう、いや、パソコン触ってる人はわかると思います。もうパスワードだらけじゃないですか、世の中。
もうめんどくさいもんね。
本当にね。
で、しかも同じパスワード使い回したら、やられるからあかんよって言って、もうサービスごとに全部違うパスワードつけろって言われるから。
そうそう。もう、覚えてられへんわ。ね。
覚えてられへんし、メモすんの間違うたらもう入られへんし、何がどうなったらわけわからない。で、定期的に帰ろうって言われるしね。
そう、あれが一番鬱陶しいですよ。ね。
鬱陶しいですね。なんかもう、60日間変えてないので新しいパスワードにしましょうとかってわざと出てくるし。
そうそうそう。で、なんか3世代前までのやつは使えませんとかね。
そうそうそう。以前と同じパスワードなので指定できませんとか言われて、はぁーとか思っても、嫌になるね、あれは。い
や、もうだからまあ、昔から足立さんも言ってましたけどね、やっぱりそういうふうにちょっとこう、はい、本人認証をね、もうパスワードからなんかに変えなあかんっていう話をようやったじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、顔認証って結構そういう意味ではね、これから主流なりそうやなっていうの、うん、このニュース見ててね、すごい思ったんですけど、はい、だいぶ広がってるんですか、まあ、顔認証って。
だいぶ広がりつつはありますよね。もう顔認証とかそういうスタイルで。で、特に今って何やっけ、カメラで、サーモカメラとかで体温測れるようになってたりとか、そういうの結構あるじゃないですか。病院なんかでも入り口で、なんかカメラの前に立って、ちょっと立つと、体温出たりとかする。ああいうのがどんどんできてきてるから、そこでこう顔を映されるっていうことに抵抗もみんななくなってきてるし、ああいうものと組み合わせていけば顔認証とかそういうのこうできてきてるから、まあいろんなことできるようになってくるんちゃうかな。ね、実証実験なんかで前ニュースでも取り上げたけど、はい、コンビニとかね、マンションの中に入ってるコンビニやけど、そこの住人は顔パスで買い物できるとかね、まあ、そういうのが、ね、うん、もう始まってるんで、多分そんなのがどんどんどんどんこう使われるようになってくれば、本当もうスマホも持たなくてテーブラでコンビニ行って買い物できるっていうね。
そ
うね、う
ん、それがまあか、なんやろ、支払いのあれとね、合体してね、
連動して、でも間違っても子供の顔写真登録したらえらいことになると思うで、
勝手に買い物されて、
勝手に行ってアイスクリームを毎日食ってたりとかさ、友達に、まあ、もう俺買うわ言う
て、顔パスやからみたいなね、
そうそうそう、お前これもう食べてええでとか言うてみたいな、
まさに顔パスやね。いや、まあでもね、いや、まあ、これ結構本当にね、すごいこう、まあ、わかりやすい未来っていうかね。
うん。より便利になるから、ね、うん、やっぱ早くね、こういうの取り入れてほしいなってすごい思いますけどね。
そうですね。うん、まあ、それからちょっと未来といえばね、はい、ちょっと後半のニュースになりますけどね。
はい。
なんやろ、鍵がね、もう今、もう鍵もいらんようになったじゃないですか。パスワード
いらんようになったけど。けど、みたいな。
ちょっと読みますね。
はい。
トヨタのレンタカー無人貸し出しサービスで、
はい。
突然、Bluetooth の接続が切れて、スマホでドアを開けることができなくなったと。
うん、はい。
で、まあ、無人貸し出しではスマホを、まあ、車のキーの代わりに使うんで、当然、車の鍵はないんで、
うん、
で、まあ、センターからね、やってくれると、センターからの遠隔操作でも開かなかったと。
う
ん、
そうそう。
まあ、そういうニュースなんですけど。うん、なんか、漫画みたいな話ですね。
漫画みたいな話でね、これまたね、その先も、漫画みたいな話なんやけど。
この先があるんですか、
まあ、この先があってね。で、はい、まあ、ドア開かへんから動かしようがないじゃないですか。
そうですね。う
ん、で、だから、もう、レッカーで取りに来たらしいんですよ、車を。
あ、はい、
トヨタの方が、
はい、
うん、結局もうレッカーで持っていくしかないっていうことなんで、
なるほど、
でレッカーで持っていくんはええねんけど、
はい、
その時に、なんか、いや、台車の貸し出しはないんで、なんとか自力で帰ってくださいって言われたらしい。
どういうことですか、台車の貸し出しはないから。
会社、だから、レンタカーで、遊びに行ってるわけじゃないですか。
ああ、
遊びにかなんか知らんけど、
はいはい
はい、山の中でね、これ、ドア開かなくて、
はい、
そっから、バスと電車かな、乗り継いで帰ってきたっていう。
ああ、そうなんですね。
いや、それはなんかもう、そのセンターの方が、ちゃんとその、なんかな、利用規約とかを、はい、徹底するのを忘れてたっぽいんですけど、でももうなんか、いや、すごいなと思って、山の中に掘り出されましたって、
その時に。連れて帰ってくれなかったんですか？
そうそうそう。自力で帰ってくださいって言われたって。
いやそれは、まあ、なんか昔車で事故した時はね、レッカー車に乗せてくれましたけどね、確かね。
うん。まあ、いろんな、なんかね、いろんなことがあって。だからこう、こういうね、その、確かにこの、スマホとかで何でもかんでもできるようになってきて、まあね、はいはい、今日のさっきの話じゃないけど、顔認証とかでいろんなことできるようになるのはいいかもしれんけど、そこでなんかトラブってうまく動かなくなった時にどうするかっていうね。
そうですね。
その辺がこう、できてないと結構ね、めんどくさいことがいっぱい起きますよね。もう時々あれ見ません？街中でも、はい、もう今ってみんなコンビニとかああいうなんでも自動ドア当たり前になってるけど、時々センサー壊れてて、
開かないとき、ね、
そう、開かないとき
手でこうグーって開けてね。
そうそう、思いっきり手で開けてたりとか、もう開けっぱなしにしてたりとかさ、いろいろあるじゃない。
張り紙があって壊れてるんで手で開けてくださいみたいな、ね。
そうそう、みたいなのとか。
あります、あります。
そういうね、なんか、アナログで回避できる部分があればいいけど、はい、車なんかね、
そうですね。
ドア開かへんわ、エンジンかからへんわ、言うたら、どうすんのこれみたいな。で、鍵はないわって持ってないっていうね、アナログのキーは持ってないから、スマホつながらんときどうしたらええのっていうね。
そうですね。
やっぱそういうことがあるから、必ずしもこういうのが全部、いいのかって、うん、そこのなんかね、こう、トラブった時の対応って本当ね、いろんなケースがあるから、
はい、
うん、そこら辺をこうどれだけ想定してこうシステムを作るかってね、やっぱここはね、これからめちゃくちゃ問題になってくると思うんですよね、いろんなシーンで。うん、
まあね、そのスマホでパッパッパッパッとできるって便利は便利やけれども、やっぱりまあまだ出始めやからね、いろんなこういう問題を乗り越えてどんどんね。
う
ん、
そうそうそう。
その対策とかもされてね、ようなってくるんやと思うんですけど、うん、まあ最初はやっぱりね、人柱的なところありますよね。うん、
そうそう。だから本当は、何やっけな、前にタイムズのカーシェアリングみたいなのも借りたことあるんですけど、
はいはい、
ああいうのも、やっぱりIC カードみたいなのピッてかざして、ね、駐車場に止めてあるやつにかざして、で、ドアがロックが外れてっていう風になるんやけど、もしそれ外れんかったらもうどうにもならんしね、そういうなんかって。
確かに。
わけわからんようになってまうよね、そういうなのとか。
そうですね。
うん、で、だからね、多分、今自動運転とかも言ってますけど、
はい、
ああいうなんかってね、これからね、想像もしてないようなことがね、山盛り起きてくると思いますよ。
うんうんうん、想像もしてないことっていうのは。
うん、まあ、例えばね、
はい、
自動運転の車って当たり前やけど、絶対こう道路法規守るわけじゃないですか、確実に。
あ、そうですね。
うん、でこう、センターラインが黄色のやつやったら、絶対それはみ出してこう追い抜くとかしないじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると、前を自転車が走ってたりとかすると、たらたら自転車走ってたら、絶対追い抜かずに、その自転車の後ろずーっとついていったりとかね。
ゆっくりね。ゆっくり。イライラしないですもんね、機械は。そう、
別に、うん、機械イライラせえへん。中乗ってる人間イライラするけど、なんで抜かへんねん、こんなんとか思いながら。
確かにね。
抜かへんだりとか、あとね、まあ、もうちょっとそこら辺いろいろ考え、考えるとね、
はい、
例えば道路にこう鳩の餌撒いといて、鳩いっぱい群がっとったら自動運転の車どうすんのかなとかね。
あ、なるほどね。
クラクション鳴らすんか鳴らさへんのか。
そうな、鳩も最近厚かましいですからね。
そうそう、あ、逃げへんし、カラスなんかやったらもう絶対逃げへんからね、うん、賢いからね、あいつら。
昔はチャッてやったらシャーって逃げていってたのにね。
うん、だんだん逃げようになってるし、で、カラスとかは本当賢いから、こいつらどかへんでも大丈夫やって思い始めたら、もうね、道路いっぱいこうね、たむろってたら、自動運転の車止まったまま渋滞するかもしれんし、まあね、いろんなこと考え出すと、 と、もうほんま、想像してなかったようなことがいっぱい起きてくるし、
はい、
まあまあね、そこら辺を、こう、いかに、こう、想像力を働かして、どうやって回避するのかとか、そのあたりを、こう、どうやってね、こう、対策を立てていくかとか、やっぱその辺がものすごく重要になってくるし、まあね、この想定外のところをどこまでこう想像できるかっていうのは、やっぱりそこはね、すごくこう人工知能でなんだかんだ進んでるけれども、やっぱね、人間がやるべき仕事が、そういうその枠の外をどこまで考えてちゃんとこうね、作っていけるか。まあ多分そこら辺が本当、これから、人間だからこそできる仕事としてね、だんだんこれから、その辺がものすごくフォーカスされるような時代になるんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあね、もうまあ、前半、出だしはオリンピック始まりましたけど、まあまあ、もうお盆ですからね。ね、今日が水曜、まあ水曜から言うともう、お休み、お盆休み中の方もいらっしゃるかもしれないですね。
あ、そうですね。まあ、会社とかによっては早めにね、うん、休みに入ったりとかするとこもあるやろし。
この間の3連休と絡めて、なんか、今週はずっと休みっていう人もね、中にはいらっしゃるようですしね、いい会社やなと思いますけど。
というか、今年はね、もう祭日があっちゃこっちゃ動いたから、もうな、何がお盆休みなんやか、なんやか、よくわからないみたいな。
ね、
うん、そんな感じですけど。
まあ、14、15がね、まあ、土日ということで、まあ、
はい。
うん、まあ、来週もね、この当番組は、通常通り営業中ですね。
夏休み
やりますよ、今年は。
あ、そうですか。
だって次、18日がね、あれですけど、はい、もう、思うんじゃないですよ、もう、とっくにもう、皆さんね、ご先祖さんも帰ってる、うん、もう帰ってだいぶ経つ頃なんで。
だいぶ経つ。いや、別に そこに合わせてこの番組やってるわけじゃない
ですそうそうですね。まあまあ、そんなことで、じゃあ今週は何か足立さん、お話しすることはございますでしょうか。
お話しすることは、まあ、とにかく、暑いんで、皆さん体調管理気をつけて。
そうですね。
ね、はい、むちゃむちゃ暑い。ちょっとマシになったかなと思ったら、また暑くなったりとか、台風もね、もうあっちゃこっちゃ来てるし、えらいこっちゃですわ。まあまあ、うん。はい、そんなことで、パラリンピックに向けて、皆さん体調を整えて。
相当楽しみにしてますね。
いやいや。
わかりました。はい、アナさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。